聖書を朗読いたします。今朝は第一列王記6章1節から13節となります。旧約聖書なので第2版537ページに書いてあります。第3版は586ページです。第一列王記6章1節から13節を読みましょう。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建設に取り掛かった。ソロモン王が主のために建設した神殿は長さ60キュビット、幅20キュビット、高さ30キュビットであった。神殿の本堂の前に続く玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュビット、幅が神殿の前方に10キュビットであった。神殿には格子を取り付けた窓を作った。さらに神殿の壁の周り、つまり本堂のと内堂の周りの神殿の壁に脇を立て増しし、こうして階段式の脇間を作り巡らした。脇屋の1階は幅5キュビット、2階は幅6キュビット、3階は幅7キュビットであった。それは神殿の外側の周りの壁に段を作り、神殿の壁を針で支えないようにするためであった。神殿は建てるとき石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中土や斧、その他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。2階の脇間に通ずる入り口は神殿の右側にあり、螺旋階段で2階に上り、2階から3階に上るようになっていた。彼は神殿を建て、これを完成するにあたって、神殿の天井を杉材のたるきと厚板で覆った。神殿の側面に脇屋を建て巡らし、その各階の高さは5キュビットにした、にして、これを杉材で神殿に固着させた。その時ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿については、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、それによって歩むなら、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしない。もし命令を守るならというだけで、小沢先生にメッセージを取り付けていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは恵みによってここに座ることが許されました。お一人お一人さまざまなものを抱えながらここにおります。主がそれをご覧になってくださり、豊かに あなたご自身が命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続けて第一列王記を見てまいります。まあ、今日の箇所にのところに入る前に少しだけあらすじを振り返ります。ダビデは自分の後継者としてソロモンを指名しましたが、まあ、その後間もなく天に召されます。で、残されたソロモンでありますけれども、彼には、まあ、国を治めるという経験は、まあ、もちろんありません。また有力な後ろ盾になる者もいなかったようでありますし、まあ、政治的なことについて相談できる信頼できる人も、まあ、そばにいなかったようであります。自分が本当にこのイスラエルを治めることができるのか、まあ、相当悩んだと思います。で、そんな時にある時、まあ、夢の中で神様から何が欲しいか願いなさいと問われまして、それでソロモンは夢の中で善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてくださいと答えます。で、この願いが主の御心にかないまして、その願い通りにソロモンは主から知恵をいただくことになります。で、その知恵とはどんなものであったのか、それが、まあ、具体的にはっきりと分かってくる場面がの最初のところが、この神殿を建てていくというところであります。父ダビデはこの神殿を建てたいと生前思っておりましたけれども、神様からあなたが建てるのではないと止められました。その父が果たすことのできなかった神殿建設の事業を、まあ、自分がすることになるのではないか、まあ、ソロモンはそう考えたわけですね。まあ、それには一つの理由がありました。というのは、神様が、ダビデに対して、こう語っていたのをソロモンも聞いていたからですね。あなたの身から出る四つ身の子が私の名のために一つの家を建てる。あなたの身から出る四つ身の子というのは、まあ、どう見てもというか、まあ、ソロモンのことを指しているように聞こえるわけです。そうすると、まあ、自分がこの一つの家、神様の家を建てることになる、まあ、そういうふうにソロモンはやっぱ考えるわけですね。しかしそれが本当なのかどうか、そのようには見えるけれども本当にそれが御心であるのかを確かめなければならないと、ソロモンは考えました。じゃあどうやってそれを確かめたらいいか、その時、彼の頭に出てきたのは、まあ、実はソロモン神殿を建てるためには2つの大きな問題があったということでした。まず材料が足りない。ダビデは神殿を建てるための材料をソロモンのために、まあ、生前用意していたんですが、それでも足りなかった。そしてもう一つ足りなかったのは、その、材料が揃ったとしても材料を加工する職人が、まあ、イスラエルの中には十分いなかったということであります。で、もしソロモンが建てるということが御心であるならば、この2つの問題が解決されるだろう、まあ、そのようにソロモンは考え祈り続けました。そんなある日、イスラエルの北隣にありますツロというところの王様ヒラムからソロモンに対して王位就任のお祝いの言葉が送られてきました。それを機会にソロモンは今度お返しの言葉をこのヒラムに送るんですけれども、その時にもしかしてこれは神様のチャンスかもしれないと考えまして、ソロモンはヒラムに、実は神殿を建てたいと思っているんですが木材と職人が足りないのでヒラムさんのところから送っていただけないでしょうかとお願いをするわけです。 ヒラムはこれを聞きまして非常に、まあ、喜びまた驚きました。主は知恵ある子をダビデに授けられたと、まあ、いうくらい、ヒラムはこのソロモンの申し出は、神様の知恵であると、まあ、考えたわけです。まあ、それでソロモンは喜んで材料と職人を送るという約束をいたしまして、それで神殿事業の、まあ、神殿建設事業がスタートしていくことになります。さて、ではそのソロモンが建てようとした神殿とはどういうものであったのか、まあ、今日の箇所、そしてまた次回次週見てまいりますけれども、そのところにたくさんの、まあ、詳しいことが書いてあるんですけれども、一体これが私たちの信仰とどう関係するのか、その神殿と私たちの関係ということを考えてまいります。でまず一節をお読みいたします。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建設に取り掛かった。ここでわざわざ神殿を建てる時というのは、まあ、こういう日です、こういう関係があるんですよということで、まあ、エジプトから出てから、イスラエルがエジプトから出てから480年経った時に着手したんだと書いてある。なんでこういうことが書かれてあるんだろうかと思います。ソロモンが建てようとしている神殿はもちろん目に見えるものであります。しかし聖書では目に見えない、まあ、目に見えるものはもちろん存在しますけれども、目に見えないものも存在するのだということを前提にして、まあ、それが当然かのようにして聖書というのは書かれております。しかしこの私たちが生きているこの世界という、まあ、世の人たちというのは目に見えるものが全てであると考えます。そして目に見えないものは存在しないかのように考えております。ある人に目に見えないものもあるんですよとか言いますと、あ、それはオカルト でしょうかというふうにして、まあ、笑われてしまう、そういうこともあり得る、そういう世界です。しかし聖書は当然のように目に見えなくても存在するものがあるというふうに言います。で、それがこの、エジプトの地を出てから480年という話になります。ソロモンはこのエジプトの地から出るという話はもう当然大昔の話として自分の目で見ることはありません。先祖からは聞いておりました。しかし自分がこれから建てようとするその神殿と、かつて先祖たちが苦しみながらエジプトの地を脱出し救われていったという、あの輝かしい自分たちの先祖たちの記憶、これが結びついているんだということを神様は教えてくれました。ソロモンの目にはこの出エジプト記の話は目には見えないけれども、しかしそれは目に見えないけれどもつながっているんだと教えています。しかしどんな意味でつながっているのか、なぜ出エジプト記の話がここに出てくるのか、まあ、そのことはまた後で触れることにいたしまして、まずはこの後続いていきます。この神殿の、まあ、構造ですね、どんな構造になっていたのか、いろいろと詳しく書いてありますので、少しそれを確認してまいります。まず2節をお読みいたします。ソロモン王が主のために建設した神殿は長さ60キュピト、幅20キュピト、高さ30キュピトであった、そしてちょっと飛びますけれども5節を読みます。さらに神殿の壁の周り、つまり本堂と内堂の周りの神殿の壁に脇屋を建て増しし、こうして階段式の脇間を作り巡らした。まあ、この後も続いていきますけれども、で私たちはこれを今文字で読んでいるんですけれども、 あのこの神殿一体どういう構造になっているのか、あの文字だけ見てはちょっと分かりにくいんですね、まあ、それで今日はあの皆さんの手法 の, あの開いて右側にアウトラインがありますが、そのところに絵を2枚あの印刷いたしました、まあ、今はインターネットでいろんなものがあのすぐあの見つけられますけれども、ある方がこの聖書の神殿の構造をもとにして、まあ、スケッチをしたというあのそういう絵です。で左側 の, あの絵が、まあ、神殿の全体 の, あの姿ですね。そして右側の絵はあのその、脇屋とか脇間とかとこうあの聖書に書いてありますけれども、それがどんな形に構造になっているのか、まあ、ちょっと輪切りにしてですね、中が見えるようにして、こういう構造でしたですよということをあの示しているあのそういう絵です。これを見ますと、あの脇屋あるいは脇間と書いてあるところ の, あの構造が、あこういうことだったのかと、あのもうあの一目で見てもう一目瞭然でありますね。階段あのはしごのようなものがあって、それでこう上り下りするようになっております。さてあの 絵, の絵で見て形は分かりますが、さてじゃあ大きさはどういう大きさであったのか、この絵だけから見たらなんかピントは来ないですね。であの1キュビットという、まあ、昔の聖書の人たちが使っていた距離の単位がありまして、これは、まあ、およそあの調べますとおよそ44センチであった、まあ、あのなぜこんな半端な数字かといいますと、当時あの今はメートルというあの、まあ、日本ではメートルを使いますけれども、メートルというあの単位がありまして、それはもともとはちゃんと、まあ、あの これが1メートルの単位ですよというちゃんとあのそういうあのものがちゃんと保管されておりまして、それをもとにしてあの世界共通あの長さあのちゃんと同じなわけですが、当時そういうものはありませんので、何を単位にしたかというと、あの人の腕をもとにしたんです。あの中指の先端から肘まで、まあ、大体、まあ、あの大人で大体の普通の人だったら大体決まってるわけですね。これが、まあ、測ってみると 44センチちょっとあるんだそうですけども、これを1キュビットというあの単位で測ったんだそうです。で、そうしますとそれがあの幅とか長さ高さ何十キュビットっていうあのことありますので、じゃあメートルに換算しますと、まあ、大体こういうことで、長さは26.5 メーター、幅 8.8 メーター、高さ 13.2 メーターとなります。あの長さがですね、あれちょっとこの数字違うんじゃないか。60キュピットだから 26.4 メーターじゃないかとかいうのがあるんですけども、あの実はこれ半端な数字が、あの 44. 何センチっていう半端な数字があるので、若干あの掛け算が合わないんですけども、まあ大体こんな大きさなんですね。さてこの大きさ、やっぱりメーターだけ言われてもですねピンとこないです。一体どれぐらいの大きさか、実は この教会の建物がありますね。この教会は皆さん今いますから、大体あのどういう大きさ、まあ、外からも見えますので、大体どういう大きさかっていうのはあの皆さん分かると思うんですけども、幅から言います。幅っていうのがこっちからその玄関の数値なんですね。これから言います。大体こういう感じなんですね。あの長さあの幅 8.8 メーターってありますけれども、この教会の建物も大体まあ8メーター前後ぐらいなんですね。こっちの奥のうちあの玄関の方ですね。で長さは、長さっていうのは向こうから、まあ、こっちなんですけども、この教会は17メーターあれですね、あのちゃんと図面で見ますと17メーターぐらいですね。ですから、まあ、もう10メーター向こう側に伸ばしたぐらいがあの神殿 の, あの長さになるんです。そして高さについては、この、建物の屋上のところまでが大体 8. 何メーターぐらい、9メーターぐらいなんですね。ですから、まあ、高さもは若干、それより若干というかあの5メーター近くあの高いわけですね。そうしますと、あ この教会の建物に比べると、まあ、長さは長ちょっと長い、そして高さはやっぱりあるけど、幅は大体同じぐらいなんですね。そうしますと、教会の建物よりは大きいけれども、かなり、何十倍も大きいものではなかった。大体、容積にすれば3倍ぐらい大きいぐらいですから、それは高さがあるせいなんですけれども、意外にですね、私これ自分でここ調べてみて、意外に小さい。イスラエル の神様 が住まわれる建物ですから、もっと大きいのかなと最初予想したんですが、なんだこの教会をちょっと一回りぐらい大きくしたぐらいじゃないかなっていう感じなんですね。もうソロモンはもうイスラエルの中で一番繁栄した時代の王様でありますから、経済力とかいろんな実力から見ますと、もっと大きなものも建てることができたと思うんです。いや、そもそもなんでこんな数字になるんだろうか、縦横長さ、調べますと、これもちゃんと理由がありまして、モーセの時代に初めて、その神様がモーセを通して、幕屋を作りなさいという指示をいたしました。幕屋というのは、言ってみれば移動式神殿ですね。移動が、イスラエルの人たちはエジプトを出てからアラノで40年間旅をするんですけども、神殿を建てることができないわけですね。移動するわけですから。それで幕屋という、テント式のもので、その契約の箱を収める場所を定めていく、民たちがそこに滞在する間、その天幕を張ってそこに置く。でも移動しなさいと言われたら、それを畳んで担いで持っていく、そういう、幕屋を作りなさいということを言われたんですが、その幕屋についていろんな、やっぱり大きさについて指示が、いろんな細かな指示がありましたけれども、その幕屋の大きさをですね、ちゃんと何キュピットってあるんですけれども、それを、縮尺で言えば2倍の縮尺で、つまり2倍拡大した大きさでこの神殿を作っているということが分かります。本当にそのままそっくり2倍です。いや、むしろ10倍にしてもいいんじゃないか、20倍にしてもまだ作れたんじゃないかと思うんですが、2倍の大きさですね。そしてまた、この皆さんの絵でも分かる通りでありますけれども、この神殿は石を積んで作っております。板を張るという、床を板で張るとか、そういうことは一部ありますけれども、外観から見ますと、もう石造りですね。非常に簡素な造りであります。でも次回見ますが、中身は非常に豪華というか、金箔で覆っていくわけですから、非常に中は目を見張るような構造になっているんですけれども、外から見る限り実に簡素であります。そしてそれほど大きくない、いや意外に小さい、これがイスラエルの神殿であります。さて、この神殿のことでありますけれども、前回も触れましたが、ソロモンの時代からおよそ950年経った時にイエス様がイスラエルに来られました。そしてこの建物、神殿の建物を指さして、これを壊してみなさい、私は3日でこれを建てようと言われました。そのことから私たちは、神殿というのはイエス様の体を表しているんだということを教えられます。そうしますと、今日の箇所にこの神殿の構造について実に細々といろんなことが書かれていますけれども、これはイエス様の体のことを書いていることになるんですね。で、それが一体この構造がイエス様の体とどんなふうに結びつくのか、実はあまりよく分かっていないです。私が見た限りでは、これはこういう意味ですという ふうに説明しているものはありませんでした。私も詳しくは分かりません。しかし一つだけは言えることはあると思います。日本には神社とかお寺というのがあるんですね。まあ、そこはやっぱり神様とか仏様がおられるという、まあ、信じているということでそういうものを作るわけでですね。そしてまた今日本では新興宗教というのは非常に盛んでありまして、総本山、新興宗教の本家というか本元ですね、そういうところに大きな建物を作るわけです。で、写真で見ますと、全部なとは言いませんけど、少なくとも、ある程度有名な新興宗教の、総本山の建物というのは実に豪華ですね。山の中にドンこんなものを作るのかっていう、お金かかるだろうなとかっていう、あるいは非常にもう設計するのにお金かかってるんだろうなっていう、そういう建物をドンと作るんですね。で、外観もそうですけど中身もそうです。何千に入るホールを自分たち持ってそういうのを作るわけです。それに比べますと、この聖書に記されているこのイスラエルの神殿は実に簡素で小さい、意外な感じがいたします。これは何かやっぱりキリストの体と関係がしてあるんだろうというふうに思います。さて、この神殿の構造についてか、私たちは何を考えていくのか、ここから何を教えられていくのか、その、糸口となるところは今日語られているところの、12節13節であろうと思いますので、11節から13節まで読みます。その時ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿についてはもしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしない。皆さん、この12節の言葉を読んでですね、どう思いますか。最初の出だしは、あなたが建てているこの神殿についてはと始まります。で、その後、もし何々したならば、約束したことを成就します、そういう流れですね。私ね、これ私頭が悪いんだと思いますけども、これ意味わからないですね。意味わからないというか意味が通らないです。あなたが建てているこの神殿についてはということで、こういう意味ですよとか、こういうことになりますよというふうに神殿の話が続けばいいんですが、その後もしって言って約束を守るかどうかっていう話になる。流れが違うんですね。前神殿の話と約束の話というふうになっていて、つながりがよくわからないんです。で、元々の文章を見てもですね、そう書かれているので、こう訳すしかないです。英語もの聖書もそうなっていますね。こういうふうに訳しています。私はもう実に不思議な文章だなと思うんです。で、このことから、いろんなことを考え、今ソロモンは神殿を建てようとしております。普通、私たちがソロモンというの立場でですね、皆さんがこれから神殿を建てるというふうにしたら何を期待するでしょうか。これから私は自分は主のために、神様のためにその主の家を建てる、神殿を建てていくんだ。それは簡単な事業じゃない、非常に労力を要する、そして犠牲を払わなきゃいけない事業である。そこまで一生懸命建てたのだから、神様から褒美としてたくさんの恵みをいただけるに違いない、大体そんなふうに思うんではないかと思うんですね。 ところが、じゃあ神様の約束はどうであったかと言いますと、あなたはもう一生懸命神殿を建ててくれたので、あなたはもうよく働いてくれた、奉仕してくれた。それでそのあなたのその献身、その奉仕に報いるために、神様はあなたに本当に恵みをこれからたくさん注ぎますよと、まあ、言ってくれるのかなと思ったら、そう書いていないですね。書いてあるのは、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。神殿を建てたので、約束を成就しますとは書いていない。もしあなたがこれから約束を守り、命令を守るならば、その神様の定めを守るならば、ダビデに神様が語ったことを成就しますよという約束を守るかどうか、約束というか命令ですね、命令を守るかどうかというふうになっているんです。神殿を建てたからもう恵みたくさんとはなっている。でもじゃあ神殿のことは全然関係ありません。神殿を建てるかどうかということは関係なくて、ただ命令を守るかどうかだとも言っていないですね。どうも神殿を建てるということと主の命令を守るということが両方どうも関係しているようなんです。両方がつながっている、そういう書き方になっております。ソロモンがこの神殿を建てようとして準備をしていた時にこういう言葉を聞きます。で、こういう言葉はしばしば繰り返されていきます。おそらくソロモンもこの言葉が重要な意味を持っているということはもちろん知っていたはずです。理解できた。ですから、神様の命令を守る必要がある、守らなきゃいけない。そしてそれは、神様からだけではない、父ダビデからの遺言としても同じことを教えられていたんです。これは大切なことである。さて、じゃあそのこれがどうなっていったのかであります。最初に一節のところを見ていきました。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目にソロモンはこの主の家の建設に取り掛かったと、わざわざ480年前の話を持ち出してきている。エジプト脱出の話と神殿はどんな関係があるんだろうか、まあ、その話をちょっと脇に置いたままになりました。先ほどちょっと触れましたけれども、モーセの時代、契約の箱は、幕屋、あるいは会見の天幕と呼ばれる、そういう移動式テントの中に、まあ、置かれておりました。しかし今、ソロモンは神殿を建てます。そして、その神殿の中に契約の箱を置いていきます。しっかりと、まあ、今までは幕で作ったものですから、ある意味では、腐ったり破れたりなくなったりするようなものだったかもしれませんが、今度は石で作った頑丈な建物です。もうこれで安心、契約の箱は永遠にイスラエルの中にこうやって収められていくんだ。神様はイスラエルの中にご臨在してくださるんだ、まあ、そういう意味でこのしっかりとした建物である神殿が建てられている。モーセの時代から480年経って初めて契約の箱はこういうところに置かれるようになった、まあ、そういう意味ではエジプトの話とソロモンの話が結びついていくことは可能になります。また、建物の大きさについても幕屋の大きさをからもちゃんと測って2倍の大きさのものをちゃんと作ったんだということがありますので、やっぱりそういうつながりもあります。じゃあこれで安心できるんでしょうか。 しっかりとしたもう石で作って頑丈な建物の中に契約の箱が置かれるわけですので、もうイスラエルには神様が住んでくださる、永遠にいてくださるんだと喜ぶことができるかどうかであります。確かに主は13節で、私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしないと、約束はしてくださっております。でもそれには条件があった。もし主の命令を守り行うことができたならという条件があった。じゃあソロモン、この条件をきちんと守ることができたか。父親からも遺言でしっかりとこれは守らなきゃいけないんだよともう言われたんです。神様からも何度も繰り返されて、同じようなことをソロモンは教えられていた。何しろソロモンは神様から知恵をいただいた人であります。もう近隣の諸国からもう知恵、その知恵をの言葉を聞きたいということにもう続々と押し寄せてきて、いろんな人たちがソロモンから話を聞こうとしたぐらい素晴らしい知恵を持っていた人であります。そうすると当然ソロモンはこの、12節のこの話、もう絶対これは守らなきゃいけないと分かっているから完全に最後まで守ったに違いないと思うんですが、結論から申しますと彼は守れなかったんです。外国からこのソロモンはいろんな、複数の奥さんを迎えていきます。当時そういう習慣がありましたので、別にそれがどうのっていうことではなくて、問題だったのはその迎えた奥さんたちが信じていた宗教でありました。外国の、で、別の聖書の神様ではない他の異教の神を拝んでいた奥さんを迎えて、ソロモンはそれをそのままイスラエルに持ち込んだわけです。でソロモンも実はそうやって奥さんが信じている宗教を拝むようなことをしてしまった。そしてイスラエルにそれが広まっていった。最初はそんなつもりはなかったんだと思うんですけど、結果的にそうなっちゃった。もちろん神様はそれを許すはずはないですね。神様は唯一お一人の方であって他の神々を拝んじゃいけないとモーセの律法にあるわけですので、ソロモンはそれも知っていながらですね、守れなかった。守れないのですから、この12節の神様の約束、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しようというこの約束はもう何て言うか破られ、ああソロモンさんあんたダメ守ってないですよ、じゃあこの約束はもうありません、それはなかったことにしますと神様がの方から、そういうふうに宣告されるはずなんです。確かにそうなったんですね。このソロモンはことから徐々に、イスラエルはこの聖書の神様から離れるようになっていきます。その結果ソロモンが死んだ後、徐々にイスラエルは力を失っていて、とうとう、南と北に分裂するという騒ぎになっていく。そうするとそれはもう外国の周りの大きな国がそういうのを狙っていますから、分裂したということはイスラエルが力を失ったということの証拠ですから、もうすぐ攻めてくるんですね。北がそうやって攻められて滅ぼされ、やがて南も同じ運命をたどり、人々は、当時のやっぱり負けた国の国民というのはひどい扱いを受けまして、補修と言っておりますけれども、自分たちの住んでいた故郷からですね、強制的に外国に連れられていって、そこで強制労働させられる、そうやってもう国には帰られなくて外国で死んでいった人たちがたくさんいた。非常につらいところをこのイスラエルは通っていくことになります。 やっぱりもうソロモンがこの約束をというか命令を守ることができなかったので神様は約束を破り捨てた、そういうふうに見えたんです。しかしそこで終わらないんですね。確かにそういう苦しみをイスラエルはたどっていくんですけれども、やがてこのイスラエルに神様の一人子であったイエス様が人となって来られて、イスラエルの中に住んでくださったんです。あの約束、ああもうダメだ、ソロモンは守れなかったし、イスラエルも神様に背いたのだから、神様がイスラエルの中に住んでくださるなどということは絶対に起きるはずがないと思っていたら、神の一人子である方が人となって住んでくださった。しかしそれをそれに気がついた人はごくわずかしかいなかった。ほとんどの人はこのイエスという男は神の一人子であるなどと誰も思わない。この方が十字架におかかりになった時もそうでした。周りを取り囲んでいた群衆たちの目には実に小さく、みすぼらしく、貧しく見えました。この十字架におかかりになっている方がイスラエルの王であるなどと思う人誰もいない。もしイスラエルの本当の王様であるならば、もっと強いはずだ、もっと豪華で目にまばゆいばかりの光り輝く方にであるはずだと思っていた。イエス様に従っていた弟子たちでさえ十字架におかかりになったイエス様を見て一目散に逃げ出した。十字架の上でキリストの体が裂かれました。つまり神殿が壊されました。神殿が崩されました。貧しい、みすぼらしい男が、愚かな男が十字架で、死んでいったんだ。人々は嘲笑いながらそうやって噂話をしておりました。でも3日経った時、イエス様は墓の穴からよみがえられます。イエス様が神殿のところに来た時、これを壊してみなさい、私はそれを3日で建てようと言われた通りに、イエス様はこの神殿を建ててくださいました。ソロモンがもう口を酸っぱくして、あなたは私のすべての命令を守り、これによって歩むならというその言葉を聞きながら守ることができなかったのに、なぜ神様はイスラエルに住んでくださったんでしょうか。本当ならこんなイスラエルはもう捨てなきゃいけない、捨てるんだと神様から最後通告されて、それで終わりになるはずなのに捨てなかったんですね。神様、不思議なことであります。12節の言葉もう一度振り返ります。あなたが建てているこの神殿についてはと言って、これはソロモンに次のような主の言葉があったということですから、これはソロモンに実際語っているんですけども、でも同時にですね、神様は誰に語っていたんだろうかと思います。神様はダビデに約束しておりました。あなたの身から出る世継ぎの子が私の名のために一つの家を建てる。あなたの身から出る世継ぎの子が私の名のために一つの家を建てる。でソロモンはこれを聞いたとき、これは自分のことだろうかと、そのまま読めばソロモン のことに見えるけど本当にそうかどうかということを確認するぐらい彼は慎重でありました。なぜ慎重かっていうと、これは別の方を指す可能性がある。ソロモンはやっぱりそれに気がついているんです。自分であるかもしれないし他の誰かである可能性があるとソロモンは知っているんです。でソロモンはこの言葉は、ソロモン のためにも語っているということを、知りまして、それで神殿を建てていきます。実はこのあなたの身から出る世継ぎの子というのはソロモンだけではない、もう一人の方を指す。じゃあ誰か、ダビデの子孫として来られたイエス様を指すんだということがやがてわかるわけです。で実際にそのイエス様が私の名のために一つの家を建てる、神殿を建てていくんだというふうにつながるわけです。ということはこの12節のあなたが建てているこの神殿についてはという言葉もソロモンに語りながらも同時にダビデの世継ぎとして来られるイエス様についても語っていることになります。ソロモンは守れなかったんです、命令を。でもイエス様が守ったんです。最後の最後に十字架の死に至るまで神様は父なる神様に従っていった。だから神様はイスラエルに住み続けるんです。来てくださったんです。この約束を破ったんじゃない、いや本当に成就されていったんです。ソロモンがそのことをどこまで知っていたかは分かりません。でもソロモンは知恵の人であります。自分がこの命令を完全に守ることができないものであることをおそらく自覚していたのではないかと思います。彼は自分は罪人である、どれほどこれを守ろうとしてもどこかでもう自分は守れないんだということを知っていたと思います。ということはこの自分が建てている神殿はいつか崩される、そのことを知りながら、しかし主の命令に従って彼はこの石でできた神殿を作っている。この神殿はいつか崩されるけれども主は永遠に崩されることのない神殿を建ててくださる、それを信じてソロモンは建てていきます。私たちはソロモンのような知恵はありません。地位もなければ名誉もない、その私たちに比べても素晴らしい信仰を持っていたソロモンでさえ主の命令を守ることができなかったわけですから、まして私たちはこの主の約束、掟を守ることはできない。なぜできないか、この罪の体があるからです。私たちの頭では主に従わなければということは思うんですが、しかし私たちの体の中に罪がありますので、この体が言うことを聞かない、言ってみれば私たちはこの罪の体の中に閉じ込められて奴隷となっている。そのことでみんな悲しんでいる。この体がもっと主に従う体であったならばどんなに私たちは幸せだったんだろうか、この体もっと健康であればと思いながら私たちはこの体が弱くなり病んでいく、痛みを感じる、そういうことで私たちはいつも悩んでいる。罪があるからですよ。神様は私たちを救いましたと言いながらなおこの体がまだ私たちの中にある。イエス様はそれをよく知っているんです。この体が罰せられなきゃいけないんだ、この体の中に罪があるんだ、だからイエス様が肉の体をまとって人となって来てくださるんです。人となった姿を持って十字架で罰せられていくんです。体が崩されていくんです。 私はイエス様を信じた最初の頃、救われるというのは心のことだと思いました。もちろん救いは私たちの頭、言葉を聞いて目で読んで、この知性でもってイエス様を信じていくということが起こりますけれども、ただ単に心の中の救いの話じゃないんです。イエス様は結局この体のことが救われなければならない。この体の中に宿っている罪を罰しなきゃいけないことを知っているから人となってくるんです。神殿を崩すんです。ご自分の体を崩していくんです。けれどもその神殿は崩されたままじゃない。再び建てられていく。いや、もうその再び建てられた神殿はもう絶対に崩されない。永遠の命を持って永遠に存在していく神殿となって私たちに与えられていく。それが本当の救いですよと言ってくださるんです。まだそのことは私たちの体には起きていませんけれども、やがてイエス様が私たちのところに来られる、新しい体をいただいて私たちはこの苦しみから救われていくんだ、その約束を今朝イエス様が語ってくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、なぜソロモンは神殿を建てるようにと言われていったのか。神殿なんか別にどうでもいいじゃないか、救いっていう言葉があればもうそれで十分じゃないか、形がどうのこうの、そんなことはもう問題ではない。私たちはどっかでそう思っておりましたけれども、いや、確かに私たちは目であなたを知ることはできませんけれども、言葉であなたを知らされ教えられてあなたを信じました。ただ心の救いではない、この罪の体が私たちを今苦しめているんだ。この体をどうにかしなければ本当の救いとはならない。そのことをずっと旧約の時代から私たちに教えるため、わざわざ目に見えるように神殿を建ててくださった。しかしそれはやがて崩されていくけれど、本当イエス様が建ててくださる神殿を私たちは見ることになる。そして私たちもこの罪の体があなたのその十字架によってあがなわれ、やがて本当の新しい体をいただいて救われていくんだ。今その途上にはあって、まだ苦しみは続くけれども必ずそのような日が来るのだとあなたが教えてくださいます。この中にもこの体の弱さを覚えて苦しむ方々もおります。また家族の中に、友人たち、また親戚の中にも体のことで悩みを抱え、不安を抱え、恐れを抱えている人たちがいますけれども、どうかしよう、本当にそのような方々の上にあなたの本当の救いがもたらされてまいりますように。あなたはそのために私たちのところに住んでくださった、決して私たちを捨てないと今日語ってくださっておりますから、どうかその恵みを私たちに注いでください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。